決
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。
時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治さん中澤先生が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということで1月も30日になりましてね、もう2月ですよ皆さん、あっという間ですね。ね、まあこんなことしてる間にもね、今入試も多くて、あのね、合格発表もあったりして、私どもね、こうなんか時が経つのがね、本当にあの早く感じやすいっていうかね、もう結果を待ってたりとか、あまあその心配だったりとか、まあこれからね受けていく子たちの面、いろいろなケアもあったりとかするんで、まあそういう意味ではね、この時期はね本当に早く日が過ぎていくんですけどね、もう1月なんてもう特にもう気がついたらね新しい月になりますからね。今日も私もですね、寒い中でございますが、まあ寒いの好きなんでね、あんまりその辺は気にしてないですけど、あの過ごしやすいって過ごしやすいんで、あのだんだんこうね、冬寒さ厳しい中にもなっていく中で、受験も厳しくなる中で、私だけちょっとね熱いトークで頑張っていきたいと思ってますので、今日もね、よろしくお願いします。今日はですね、あの番組もゲストの方またお招きして、今日はね、あの有名人の方またお招きしてますので、ね、皆さんにまた面白いお話だったり、ためになるお話もいただけるんじゃないかなって思って、さっきもちょっと打ち合わせをしてたんですけど、スタジオ今日ね、あのゲストの方について、ゲストの方はお一人なんですけど、いっぱい人がいるという賑やかな感じでお届けしてますので、後半はですね皆さんにいろいろお話聞きながらお届けしていきたいななんて思っておりますので、よろしくお願いします。まあ私もね、1月は特にあのいろんなとこ行ってきたんです。先週もね、なんかあの東北か、今週か、東北仙台にいましてね、仙台も思ったより寒くなかったですけどね、旅行だったらいいんですけど、お仕事で行ったんで、でもなんかちょっとやっぱり気持ちいい、好き気味だったかなと思って、なんかやっぱり、そんなにやっぱ雪のせいかな、なんかあんまりこう新幹線も混んでなくて、比較的順調に行っては来たんですけど、まあこれからまだねちょっと東北も行かなきゃいけないんで、またその時の話をね皆さんに、今日はちょっとね、もりもりたくさんありますので、またいろんなところで話も、ね、しながら2月に向けて、進んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、はい、番組終了する午後6時45分まで熱血教えて中澤先生お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシの FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問などね、今日ゲストの方出るということなので関係のある方ぜひメールください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
先生、
中澤ゲスト。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。今日はですね、番組にゲストの方を招きしてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。ということで今日はですね、私もずっと来ていただきたかったんですが、まあ豊橋にはね、まあ来て寄っていただいてることもあるんですけど、出 スタジオには初めてお越しいただきます。ご紹介します。 ISD マネジメント会長、一面俊明さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
ようこそ会長お越しいただきました。ありがとうございます。
呼んでいただきまして本当ありがとうございます。光栄です。
ありがとうございます。はい、豊橋はよく来られる、
たまに中澤、はい、さんがいるからこそ、来る来させていただく。中澤さんあっての豊橋ということで、
ありがとうございます。
寄せさせていただいてます。
ありがとうございます。はい、今私会長会長と呼びしてるんですけど、ISD マネジメントということで、 ISD ということでちょっと皆さん初めての方もいるかもしれません。自己紹介とともにですね、ちょっとお聞きしてもいいですか。
はい
はい、お願いします。
もう私の方から
はい、ぜひ言ってください。
ISD マネジメント会長の、一面と申します。
ちょっと
変わった名前で、数字の1、はい、にお面の面、面接の面、うん、と書いて名字が一面、本名でございます。皆さん方には初めて、お会いする、お聞きいただけるという表現でしょうかね。皆さん大体の方がご存知の、動物占い、
はいはいはい、
で、当時二十数年前、うんうん、一世風靡した動物占いの、創業をさせていただきました。出来上がってから30年ということになるんですけども、
はい、
一般社団法人の ISD 個性心理学協会という協会を、ほぼ30年前に立ち上げた、
うん、
でそこからその時に会長という立場で、ずっと今まで30年間これ続けて、伝え続けてきた、そういう、人間でございます。
はい、ありがとうございます。動物占いを作られた方ということで。
そうですね、作り広げてきた、
広げてきたということで、皆さん一度、はい、一度二度ぐらい、触れてる方多いと思うんです。もう30年前
ということなんですね。だから2025年、
はい、
去年がちょうど丸30周年ということになるんですけれども、
うんうん、
あっという間とも言えるし、ちょっと長かったとも言えるんですね。ただ一世を風靡した、私がコアラよとか、私はライオンよとかいうことで、特に中学生高校生の女の子たちにブレイクした、一過性のブームで終わらずに、これをノウハウとして、続けてきて、今日に至るいうことなんだけれども、続けてきてよかったなというふうに今感じています。本当に30年間、これが続いていること自体が、
はい、
世間からね、社会から受け入れられてるのかなというふうに思うんですけども、
は
い、
動物占いっていうと、ISD と今ね会長を名乗られてますけど、その ISD っていうのは何がわかるんですかね。
まずその ISD というタイトルなんですけども、これ、インスっていうと、セルフディスカバリー。
はいはいは
い。いわゆる自己発見研究所。
うん。
自分のことを一番よく知ってるのは自分だよっていうふうに、思いがちなんだけれども、意外と知らないのは自分自身。
ああ。
まず、この動物占いで、私が、例えば羊よと、
はいはい。
いうふうになった場合に、そんなこともあったんだなって、いうことに、気づいていただくところが再スタートっていうことになりますかね。これ ISD は個性心理学、っていうのは人間の個性を、
はい、
12匹の動物のイメージに置き換えた、究極の人間分類学、
うんうんうん、
であり、膨大なデータに裏付けられた、統計学、
はい、
ということで、
はい
はいはい、30数年前に、30年前に世の中に発信したわけなんだけれども、
うんうん、
例えば羊って、
はい、羊、
さっきちらっと出ました、はい、羊って、羊のイメージってやっぱり群れっていうのが羊のイメージだと思います。
はいはい、
この群れっていう漢字をちょっと想像するとね、
はい、
こう右から羊くんって書いて群れっていう感じ。
羊くん書きますね。はい、
個性心理学、ISD 個性心理学で羊ということに該当する方 だということが、相手さんがそういう人だということが分かった瞬間に、群れのイメージだ。いわゆる仲間に入れてあげなきゃいけない。
あ、はいはいはい、
必ず情報は伝えてあげなきゃいけない、一人ぼっちにしてはいけない人なんだなということが分かる。反面、例えば狼という、動物もいるわけなんだけども、
はいはいはい、
狼のイメージっていうのはやっぱり一匹狼とか、はぐれ狼とかいうことになりますね。
うん、
ということは、狼に該当する人はどういうふうに扱ってあげたらいいかっていうと、仲間に入れてあげない方が嬉しい。
仲間に入れてあげない方が嬉しいんだ。
もうやっぱり独自性、オリジナリティ、はいはいはい、自分が道を行くっていうのが狼のイメージだ。その相手の個性に合わせた対応なり、声掛けなり、その寄り添い方。
はい、
あるんだなということが、この動物占い、ISD 個性心理学で、わかる。
なるほど。
いうことなんですね。だから、中澤さん、これね、はいはい、今、実はブーム、まあ、さっき中学生、高校生の女の子と話したんだけども、特にこの最近、まあ、ここ数年は、経営者の皆さん、
はい、経営者。
まあ、本当に大きな企業の、まあ、社長さんであるとか、うんうん、組織のリーダー、病院の院長、うん、弁護士さん、はい、そういう、まあ、っていう方々が、これを今真剣に勉強し、
はいはいはい、
ている方が非常に多いんですよね。
やっぱ経営者の方にもこの生きる学びということですね、
はい、むしろ経営者の方々に今知ってもらいたいというふうに私としては今思ってます、うん、まあ、30年前ですから私がまだ30代の時、はいはい、まあ、もう一人服部先生というもう一人相棒がいるんだけども、
はいはいはい、
あれがまだ20代の時に、まあ、これを世の中に発信したわけなんだけども、はいはい、まあ、30年経って、
はい、
まあ、ようやく経営者の人たちにも気がついていただけるようになったのかなって、まあちょっとね、まあ、感じることっていうのは、例えば、はいはいはい、まあ、ライオンよとか、はい、ゾウよとかって言われると、はい、バカにすんなっていうね、はい、いうふうに思う方も、まあ、まあ、当時いた時代があったんですよね。そうですよね。いたかも
しれないですね。
まあ、ところが、これが実は多くの深い理論だということが分かって、はい、ていただいた時代に今入ってきた。
なるほど。
いうことなんです。例えば、中澤さんは、まあ、例えば黒ひょうですよと。
はいはいはい。
まあ、黒ひ
ょう。黒ひょうですね。
黒ひょうですね。黒ひょうっていうと、もういわゆる先端型、はい、まあ、新しいものを好む、
はいはい、
まあ、新情報、
ね、
新企画、新商品、
はい、
まあ、まず2028年モデルとか言うと飛びつくんだ。
ああ、確かに。
ところが全員がそうではないんだ。
あ、
まあ、例えばタヌキっていうと、むしろ古いものが好きなんですよと。
なるほど。
まあ、それぞれに個性に合わせた対応の仕方ができる、
うん、
いうことがポイントでね。例えば、まあ、まあ、クライアントがいる、
はいはい、
その人に対して何を進めてあげたらいいのか、
はい、
その商品を進めるべきなのか、値段を進めるべきなのか、
はい、
そのバックボーンにあるその会社そのものをアピールした方がその人にとって響くのか、うん、
はいはいはい、
っていうのが、この生年月日というたった一つの情報だけで、
ほぼ分かる、
明確に分かるノウハウとして、今の経営者の皆さん、組織のリーダーが真剣に勉強し始めてるんですね。
おー、まあ、結構いろんなところ取り上げる、テレビでもね、よくやってたりとか、はいはい、あと会長も豊橋の証券会社さんでセミナーやったりとか、
はいはい、
結構もういろんなところ認知されて、かなり幅広くいろんな活動されてる。
そうですね。だから、その30年という期間が長いのか短いのかがわからないんだけれども、うん、
はい、
まあ、短かろうが長かろうが、まあ、ご理解いただける方が増えてきてるっていうのはもう間違いない事実で、ま
あ、
私たちもその、
そ
ね、まあ、まあ、ね、中学生を高校生の女の子たちを、まあ、決してないがしろにするわけではないけれども、
はい、
そこから端を発して、今は本当に、まあ、私たちの年代の、まあ、男性経営者。
はいはいはいはい。
この人たちがもう、本当にもう目をキラキラ輝かせながら、
はい、
俺は猿なんだ、みたいなことをね、言ってる光景を見ると、
はい、
非常に微笑ましく、かつ、それが企業経営、会社経営、営業に活かせるっていうことを、はい、うん、まあ、実感してくださる方が増えているので、まあ、いや、本当に今、続けてやってきてる、よかったな。
でも本当に ISD の会、マネジメント会長ってこともあり、まあ、会長のそのずっと続けてらっしゃったのもあるから、結構セミナーもね、全国行かれて。
そうですね、
もういろんなとこでいろんな場所でやられてますよね。
そうですね、
はい、
まあ、まあ、私まあ、医療機関であるとか、
はい、
介護事業所、障害福祉の事業所、
あ、はい、
まあ、まあ、関係が非常に深いんですけれども、
はいはい、
まあ、医師会、
うん、
まあ、それから、まあ、障害者の、
はい、
まあ、本当に全国展開されている障害者の経営者であるとか、
はいはいはい、
まあ、高齢者介護を、うん、経営されている、まあ、各管理者なんかで、
うん、
まあ、本当に北海道から、まあ、九州、沖縄、つい最近は石垣島まで。
石垣島、は
い、呼ばれてちょっと行ってきました。
あれですか、もうセミナーやらない月はないですね。あ
んまり基本的にはないですね。
で、ないですよね、
まあ、そのセミナーに端を発して、やっぱもっと深く勉強したいという方が出てくるので、
はいはい、
まあ、そうすると勉強会だとか講座、
はいはいはいは
い、というところにだんだんだんだん深く入っていく、はい、方々が非常に増えてきていますね。
いやー、でも結構もう幅も、だからさっき経営者っておっしゃってましたけど、この ISD という、まあ、動物らに端発してこうスタートして、
はい、
結局広がってきたものっていうのは、もう本当年齢とか、この ね、世代っていうか、はい、もう問わずって感じですか。
あの動物に置き換えたことで、はい、まあ、いわゆる万人に受けるノウハウとして広がった、うん、というふうに思いますね。まあ、まあ、本当に70、80の今また最高齢が90代ぐらいになるのかな。
あ
の、まあ、下はね幼稚園の子供でも僕、コアラよとか私、コアジコジカよみたいなね、
はいはい、 はい、 はい、
まあ、いわゆるあの年齢職業、職種、男女一切問わないノウハウだからこそ、はい、まあ、万人に広がるノウハウだと思っています。
ね、なんかあの、はい、そういうふうにこう動物を置き換えてっていうのがやっぱりこう動物を置き換えた方が分かりやすかったですかね。
その通りですね。さっき言ったように、ね、羊っていうと群れのイメージ、はいはい、狼っていうと、まあ、一人っていうイメージ、はい、ライオンっていうと王者のイメージ、はいはい、ゾウっていうと鼻が長いとか、
はいはいはい、
まあ、その動物の特徴を見事に人間の個性に置き換えてる、
うん、
だからあんまり勉強しなくても頭に入るように実際使えるようになるノウハウなんですよね。これが
これよく思いつきましたね。動物にしようなんて、
もちろんこれ私だけが作ったわけではなくて、
はいはい、
まあ、何人かの、仲間たちと一緒に開発し、
はいはい、
動物に関しては随分研究しました、は
い、あ、そうですか、はい、やっぱそうですよね。これほどピタッとハマるっていうのは、
あのね、はい、中田さんのその黒ひょうっていうのは、はい、まあ、当時、日本の動物園にはいなかったんですよ。
あ、はい、
だけど黒ひょうっていう動物に興味持った、
うん、
それなぜかというと黒ひょうにもちゃんとひょう柄があるんですよね。
あ、
ひょうっていうと、はい、なんとなくあの黄色地に黒い斑点とかいうイメージが多いかもしれないけど、うんうんうん、あの真っ 黒
なのに、
ま、なのにちゃんと
よ
く見るとヒョウ柄がついてる。これが黒ヒョウの方のおしゃれ感とか。
おしゃれ感、なるほど。
派手さはないけど中身を見てくれみたいなね。
ああ、なるほど。
いうかっこいいっていうキーワードが黒ヒョウにある。そういうあの動物に置き換えるにはやっぱり1ヶ月ぐらいかかって決めていくわけだけども。
なんか嬉しいですもんね。今なんかすごい褒められてるな気がして。
いや、もう褒めて中澤さんをけなす人って誰もいないでしょ。
ありがとうございます。
ここはね、面白いのは
すごいいいですね。やっぱり
あのやっぱり犬と猫を外したとか、まあ、やっぱり理由が全てにあるんですよ。
なるほど、ね、
なぜこの動物を選んだかって。
ああ、12種類ありますから。
そうですね、12
種類。ねえ、僕もなかなかすごいなと思って、あのペガサスとかね、
はい、
出てこ、動物といっても出てこないじゃないですか。
そう、あのね、
体調はちなみに
ペガサス。
そうですか。
これだけは最後まで決まらなかった。
あ、やっぱそうですか。
一生懸命見回しても動物園にいなかった、うん、まあ、そんな個性の人がいるじゃんって、
うん、
いうことでパッと空を見上げたらそこにいたっていうことなんです。この人たちは、まあ、要するに地球上の生き物ではないぐらいの発想力だとか、
はい、
まあ、ちょっとあのちょっと桁外れって言うと自分で変な言い方ですけどね、
うん、
ちょっと奇想天外とか、あ、普通の人じゃない考え方を。
ねえ、一郎とかもペガサじゃん。
一郎ペガサ。
ねえ、だから天才とかそういうことですよね。はいはいはい、それよくそのね、キャラクターとこう、イメージが。
いや、本当にね。
なかなかね、お前黒ひょうだよって言って、今の説明聞いて僕も、あ、そうか、かっこいいんだとか思ってね、あ、俺こんな感じかな、みたいな。やっぱりイメージ湧きますもんね。
あの、その通りだと思いますよ。はい、黒字っていうと、なんかこうね、ちょっとこう石でピーってやると傷つく黒いボディの車、そういうところでやっぱ実は黒ひょう傷つきやすいとか、
うんうんうんうん、
傷つけちゃいけない、反面傷つけちゃいけないのよって、
なるほど、全てが
いう展開になっていくわけですよ。
これは面白いですね。
生年月日1個聞いただけで、うん、翌日どんな人が目の前に現れるかっていうことがもうほぼ明確に、
うんうん、
予想して翌日会える、
うん、
まあ想像通りの人が目の前に現れる、
うんうんうん、
こんな楽しいことないですね、
うんうん、
まあ、人に会うのがどんどんどんどん楽しくなるはずです。これはあの業種業界を超えてあらゆる、人たちに使えるノウハウとして私は今いろんな人たちにね伝えてきてます、
ね、そうですよね。誕生日って本当に誰しもが持ってて、しかも必ず間違ってないですからね。基本的には
大抵間違ってないですね。
大抵間違ってないですからね、はいはいはい、まあまあこの時代だったらね特に間違ってはないので、そこがしっかりしたデータになるという、
はい、
でもなんか本当最近すごくいろんなところでも 見ますし、うん、まあこういうこうあの先ほどおっしゃった経営者の会なんていうのもあるんですけど、
はい、
あのこの学びっていうのはこれからどういうふうに人が特にこう経営者もそうですし、
はい、
使い方としてはこう どんなふうにこう皆さん学んで使っててもらったらみたいな思いがあるんですか。
本来の自分をまず発見する、
うん、はい、
まあ 逆に相手に対してはその表面的なところだけで判断しない、うんうん、どんな人にもいいところがあるんですよと、
うん
ね、例えば、鳥は飛べない、まあ、鶏は飛べない、飛べないことに対して、文句言うんじゃなくて、
うん、
ちょっと違う側面から見ると卵を埋めるという特技を持ってる、ね、
うん、
どんな人にもね、まあ、正面から見た面だけではなくて必ずいいところがあるんだっていうね、そこが動物占いで個性心理学で発見することができる。
ああ、なるほどね。
そこを勉強してもらいたいなというふうに思います。
やっぱりみんな個性があり、はい、そして、いいとこもあり、
はい、
そしてそれをやっぱりちゃんと見てあげたり、ね、ちゃんと認めてあげる、
はい、
お互いに認め合うことが大事と。
そういうことですね。
そういうことですね、
はい、
うん、
笑顔が広がります。
なるほど。
みんなね、やっぱまだ話してていいんですかね、これ。誰でもね、例えば、お前、はい、例えばこう、僕は、まあ、これラジオだから、見えないんだけど、
はい、
例えばお前はこう視野が狭いなってね、
うんうんうん、
いうふうに言われると誰でもが、
うん、
何この野郎って頭にしたった
んですよ、うん、思いますね。
例えばこの視野が狭いという手はこうね、指先をだんだんすぼめていく、そういう、まあ、行動になるんだけども、
はいはいはい、
同じ行動、同じこの仕草をしながら、
うん、
あんた集中力があるよねって言われたら、
うんうんうん、
お、ああそうだよねって、
視野が狭いんじゃなくて、うん、そういうことですね。
でも言ってることはそう、ね、ここしか見えてない人に対して、
はいはい、
視野が狭いという見方があるのと反面、でも集中力があるよねって言われれば、
うん、
誰でもおそうだよねって、うん、自信がついたり、
はいはいはい、
実は ISD 個性心理学っていうのは動物という一つの入り口から入って、うん、相手の長所を発見するノウハウなんですよ。
はいはいはい、
だからみんながこう自信を持つ、
うん、
今やっぱりね、人間関係っていうのが 99% ストレスの原因になってるって言われてるわけ
です、はいはい、
人間関係のストレスがなくなればどんだけみんな気が楽になるか
ですよね、
と思います。まあね、悩む人が非常に多い環境の中でね、ちょっとしたことで笑顔になれる、そういうきっかけを作ってくれるのがこの ISD 個性心理学だと思います。
そうですね、うん、なんかすごく今のお話聞いててもやっぱりそうだなっていうところも多いし、これはみんなやっぱりちょっと共通の言語として学んでいただくのもありかななんて思いますし、もう本当にでも日本中回られて行ってない場所ないんじゃないですか。
いや、そんなことないですね。
あるんですか。
はい、まあ、豊橋の中でも、
はい、
ここじゃない豊橋も全然行ってない
確かに。確かに。じゃあ行ってない県とかありますか？
ありますよね。たぶんそれ随分ありますよ。
あ、そう、じゃあ結構、あんだけお忙しくしてて、まあまあ、なんていうか、地域というか、県というか、その本当場所場所で、いろいろ変わっていってるって感じですか？
そうですね。まあ、こういうのってね、まあ、なんとなく僕のイメージですけども、こう南の方からだんだんだんだん。
ああ、そうですか。
はいはいはい、まあ、沖縄に火がつけば全国に火がつくみたいな、
はいはいはいはい、
まあ、イメージがあって、でまあ、どっちかというと行く方は、まあ、私は今東京に住んでるんだけども、
はいはい、
やっぱ西側がどうも多い、
うんうんうんうん、
やっぱその、まあ、ISD を知らない人たちっていうのはやっぱ東北地方、
はい、
東北地方が意外と行く機会が少ないんですよ。
あ、逆にね、
はい、やっぱそちら側、はい、寒い地域の人たちに心を温めてもらえるようなイメージでちょっと伝えに行きたいなって思いますね。
ありがとうござい
ます。ちょっと飛んで北海道はよく行くんですよ。
ああ、そうですか、
はいはい、だけど秋田とか、まあ、やっぱこう、まあ、山形とか、
うん、
その辺は行ったことがないです。
あ、案外ないんですね、
はいはい、
なるほど、
はい、
皆さんですね、一面会長は一面会長と引いていただく、多分検索で出てきますからもう間違いなく僕はよく説明するんですけど、どっから見ても会長と思う人を指さしてくれって言ったら大体会長のイメージにぴったり合うんで、間違いなく会長と分かると思いますので、ISD 学びたい時とかこの勉強したい時、まあ、会長のセミナーもそうなんですけど、そういう時はどこか検索したりとかすれば、
ISD 個性心理学っていうキーワードで、
うん、はい、
ホームページに
探していただければ出てくるということですね、
はいはい、各地でセミナーだとか、
はい、
講座やってる情報もそこに出てくる。
いや、いつも盛り上がって面白いですよね、ああいうセミナー。
天井が割れるぐらいに盛り上がります。
いや、もう会長のセミナーは本当盛り上がり方が地が揺れてですね、ビルがみたいな感じですよね。
災害。
災害級のね。
だという。
すごい盛り上がるんで、やっぱり一回皆さんにもちょっとこういうご縁なんでね、 聞いていただいたらすごい嬉しいなと思います。
本当にそう思いますね。
はい、あの機会がある方、あの ISD 個性心理学協会ですね、うん、ISD アルファベットの I の SD で個性心理学、 ISD でも出てくると思いますけど、
そうです、
調べていただくと、あの講座だったりとかセミナーだったりとも受けれるということで、はい、はい、ぜひ興味ある方で一面会長と引いていただくと一面会長もチェックできますので、はい、ぜひ皆さん、調べていただければと思いますが、最後にあの番組あっという間にお時間になっちゃって、
はい、
もうすいません、あの短いセミナーを受けてるような感じで
いや
あのみんな多分聞き入ってたと思うんですけどあのせっかくの機会なんで、今日豊橋、まあ、これ東三河エリアが中心なんですけど、まあ、ここでねセミナーやられたこともあると思うんですが、うん、ラジオ聞いてるリスナーの皆さんに最後一言メッセージをお願いしてもいいですか、よろしいでしょうか。
はい、はい、あのさっきちらっと言ったように、うん、皆さん方のそのストレスの原因っていうのはもう大半が人間関係なんですよ。
はい、
これあの仲のいい家族であれ、まあ、上司である部下である仲間である人間関係に起因するストレスの原因、このストレスの原因をなくすノウハウが ISD 個性心理学、その根本は相手のことを受け入れる、まあ、我々は諦めるというふうに言ってるんだけども、
はいはい、
一般的 に、認識されている諦めるっていうのは、まあ、一旦やり始めたことを途中でやめてしまうとか、我々が使う諦めるっていうのは明るいという字を書いた諦める、
諦める、
これはあの相手のことを明らかに認めるということが原点なんですね。自分と相手、自分と自分以外は違ってて当たり前なんだけども、
はい、
それを認められない、諦めて明らかに認められないのが心情でね、
はいはいはい、
それをね生年月日1個で相手が今まで憎たらしかった人が、憎たらしいなと思ってた人が急に可愛く見えたりします、思えたりします、
はいはいはいはい、
これ劇的なんですね、
はい、
あっという間に今まであんなに苦しかったことが簡単に解決する可能性がある、
うん、
100% とはもちろん言いませんけども気が楽になります、まあ、それをね、まあ、ぜひ伝えていきたいな、皆さんにそのストレスを少しでも解消ね、できる、機会を与えてさせてもらえれば本当にありがたいなというふうに思ってます、ね、
ありがとうございます、はい、本当になんかあのプチセミナーで学ばせていただきまして、今日は本当に皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、動物占いの創始者でありまして ISD マネージメント会長の、一面俊明さんを招きしてお話を伺いました、
はい、
豊橋までありがとうございます。またぜひあの皆さんに語りに来ていただければと思います。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
では、一面会長からのリクエストにもなります。一曲お届けしましょう。曲はサザンオールスターズ、愛しのエリ
ー。泣かしたこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれ
Stars で愛しのエリーお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
中澤レビュー。
は6時39分です。この番組最後のコーナーは中澤レビューです。今日のねゲストの一面会長とのお話やそして番組の振り返りをしていきますね。あっという間に時間経っちゃいましたけどね、皆さんいかがでしたか。なんといってもあの動物占いね作られたってね、私ももう30年ってことは、私もラジオ始めて、まあ大体それぐらいなんですけど、そのぐらい前からまだ未だにこうね、あって、歴史を感じましたね。お話いかがでしたか？私もね、やっぱりなんか子供たちのこととか人のことを知るっていう職業でありますから、やはり少しでも、わかりたいし、先ほど言ってた認めたいしっていうのはありますから、すごく今日のお話なんかもね、勉強になりましてよかったなと思います。ぜひねまた本当にゆっくり、ゆっくりというかまたちょっとゲストをお呼びしてね続きのお話なんかねしてくださいね会長。
ありがとうございますもう中澤先生やっぱり引き出し力が素晴らしい。本来無口なんだけども
本来無口だそうですがセミナーはずっと喋ってますんで、はい、結構ね会長のセミナーなんか行くと2時間3時間ずっと喋っていただいてるとこ多いんでね、ぜひご興味ある方はね先ほど お伝えしましたけどマネジメントの ISD の精神科協会のホームページ覗いていただいたらいろいろチャンス機会ありますのでね、ぜひお願いしたいななんて思ってますが、いや楽しかったですね。やっぱり今日もね東京から来ていただいてるので最近本当ゲストの方たくさん来ていただいていろんなお話皆さんにねさせていただくんで、こうやって皆さんと一緒にこういろんなお話聞いてね盛り上がっているのですごく、嬉しいですし、まあ少しでもね皆さんのこういろんな場面でのねお役に立ったりとかお手伝いできたり、まあ仕事として私もやってますけど、やっぱりこうチャンス機会っていうのはなかなかこう自分で得る限界ってあると思うんでね、こう流れとか巡り合わせとかこういうタイミングたまたま今日の放送聞くとかっていうのもやっぱりこれがまたね本来流れになりそして川になりみたいなところがありますので、ぜひね皆さんと一緒にこれからも刺激を受けながら行きたいななんて思ってますが、はい、でもあっという間ですね。いつもね私もねこれから先今日のね学びを生かしてですね少し頑張っていきたいと思いますので、また皆さんのね感想なんかもメールいただけたりすると嬉しいなんだと思うし、まあ子供たち触れてる回数多いですからね、私もね。やっぱりこうやっていろんなご縁いただいて、いろんな方に会っていく中で、いろんな人のことを触れて分かっていけるといいなぁなんて思ってます。はい。まあ、そうですね。まあこの出会いも大切しながら、また皆さんにいろいろご案内していきますので、よろしくお願いいたします。なんか最近本当ゲストの方ねお招きしてすごく皆さんに反応いただいて私もすごく嬉しいですし、やっぱりね、こういう機会がたくさんあると盛り上がっていくと思いますので、まあ受験生がいる中でもありますし気を引き締めながらまた皆さんと一緒にね、いろいろ学んでいきたいと思いますが、BGM が変わりました、そろそろお別れのお時間となります。今日もお付き合いありがとうございました。来週もですね、変わらず熱血を教えて中澤先生をお届けしていきたいと思いますが、はい、まあ寒い中ではありますので皆さんね、風邪のひかぬようお気をつけていただいて、まあ受験生は特にね、体調管理気をつけなきゃいけないと思いますので、ね、まあ親御さんともとも身を引き締めていただきながら過ごしていただければなと思っております。はい、熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you! Take care!